know we're vest, we know we God bless.
はい、こんにちは。タコラジ第59回目の放送となります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとして、お送りしております。皆様の暇な時間にさらっと聞き流していただけたら嬉しいかなと思っております。はい、というわけで、今日はですね、久しぶりにそのおっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストというのをですね、最近あまりやってなかったので、それをちょっとね、テーマにしてやろうかなと思います。第1回目の時に、うちのですね、ポッドキャストでは、タコラジの第1回では30歳からのマルチプレイ FPS 入門と38歳、おっさんなりの戦場の歩き方ということで、私、ヘタッピー FPS プレイヤーのですね、鍋が、どうやって FPS をやってるかと。で、おっさんプレイヤーならではの、こうやったら、ま、少しは生存率が上がるんじゃなかろうかとかっていうのをいろいろですね、自分で考えたのと、あと当時、その、ネットに載ってた記事をですね、参照しながらお話をしたんですけども、まあ、それの続編というわけではないですけども、今回は、アラフォー親父のマルチプレイ FPS 入門と、39歳おっさんなりの戦場の歩き方ということで、私も一歳年を取りまして、まあ、39歳、アラフォーのおっさんでもですね、FPS 一生懸命頑張ってやってますよ、というところでその辺のお話をしたいかなと思います。でですね、最近、その FPS をまたちょいちょいやるようになりまして、このところね、ずっとディスオーナードだとかなんだとか、その一人プレイ用のゲームばっかりやってたもんで、すっかり腕がなまってましたけども、コールオブデューティーのブラックオプス、あとはコールオブデューティーモダンオーフェア3、あとまあずっとやってるバトルフィールド3と、その辺をですねちょいちょいこうローテーションしながらやってるわけなんですけども、今日はですね、これからFPS を始める。あと今まで全然 FPS、いわゆるそのミリタリーもののシューティングですね。自分の視点でやる、ゲームをほとんどやったことはないと。あとそういうのは難しそうだし、何が面白いのかわからんというような人でもちょっとはまあ興味があると。こんだけ流行ってるとね。世界的にはもう FPS ブームももう何年も続いてますけども。なもんで、やりたいと思っている方もいるでしょうから、その辺のまあ、導入のお話ができればいいかな、というところで、その辺を本編に考えております。はい。で、まずはオープニングなので、いつものように、今回もお便りいただいておりますので、ご紹介したいと思います。まず1つ目、ゲーム美容師さん。はい、お久しぶりでございます。いつも楽しく拝聴させていただいております。ゲーム美容師と言います。はい、こんにちは。12月の結婚式の準備でしばらくメールできませんでした。おう。結婚式の準備がこれほどたくさんあって忙しいとは思いませんでした。そんな中、アーマードキル、スリーピングドックス、ボーダーランズ2を買い、11月にはブラックオプス2を買う予定であります。アーマードキルは楽しいですね。歩兵には地獄ですが。タンクスペリオリティは、探し方が悪いのか、なぜか日本のサーバーではあまり見かけません。さすがにタンク8台ずつでやるとかなりカオスになるからでしょうか。個人的には好きなのですが、とりあえず今のメインはボーダーランズ2なのですが、とにかく楽しい。フレンドの住職とやっておりますが、鍋さんの言う通り、コープでやると、1をやってないせいでしょうか、ストーリーがなかなか入ってきません。2周目はソロでやってみます。長くなりましたが、これからも楽しみにしています。ということで、ゲーム美容師さん、ありがとうございます。そうだ、12月に結婚でしたね。今ちょうど忙しいんじゃないですか、あと1ヶ月。頑張っていただきたいと思います。本当ね、結婚式の前の準備はね、めんどくさいしね、あとね、大抵奥さんと大喧嘩を1回2回はすると思うので、まあ、その辺はですね、なんとか流して、まあイライラするでしょうが、頑張っていただきたいと思いますね。で、ゲーム、アーマードキル、バトルフィールド3の追加コンテンツですね、アーマードキル。あと、スリーピングドックス。これはこの間、ゲーマーズポッドキャストで、ジェイちゃんさんが、ご紹介しておりました。香港。なんとか警察ですね。あと、ボーダーランド2と。うん。アーマードキルのタンクスペリオリティは、 最近確かにあんま見ないかもしれませんね。私はまあプレステ3なんで、確かゲーム用紙さんは PC でしたよね。どうなのかな、 PC の方でダンクスペルティはどうなのかわかりませんが、大抵このダウンロードコンテンツ最初のね、1、2週間すごい盛り上がってるんですけど、結局みんな元のやつに戻っていくっていうパターンがよくありますが、結構好きなんですけどね、タンクスペリオリティ。8台の戦車でお互い戦って、で、あえて歩兵でね、RPG 担いでいって戦車をぶっ壊してみたりとか、いろいろやりますが、まあ、時には戦車に引かれてみたりね、しながらやるんで結構好きなんですけどね。私も最近あんまりやってないんで、ちょっとまたやりたいかなと。あと、ボダラン2、いつものお友達の住職さんとやってるということですけども、二人ぐらいだとまあコープやっててもまだ話がわかりやすいかもしれませんが、さすがにね、四人でやっちゃうともうね、さっぱりストーリーわからないし、みんなが勝手にクエスト受けちゃったりするとも全然わかんなかったりするんでね、字幕がいっぱい出ちゃったりなんかして、まあその辺は一人でじっくりやるときにメインクエストをね、中心にちょっと拾ってもらえればなと思いますけども、確かに1やってないと、1の流れがね、よくわからないと思うので、その辺はちょっとまあしょうがないかなと思います。ウィキを見たりですね、この間私もさらっとは解説しましたけども、まあ、あれだけじゃちょっとわからないと思うので、本当はね、1をやっていただくといいんですけども、ただ1自体はそんなにストーリーがしっかりしてるわけではないので、そこまでね、期待してもあれなので、やっぱ2をやりつつ1のストーリーを、まあ、ウィキなどで把握するぐらいでいいと思います。はい。ゲーム美容師さん、ありがとうございました。とりあえず結婚式ね、頑張っていただきたいと思います。また終わりましたら、メールください。はい。そしてもう一通いただいております。はるさんという方です。はじめまして、こんにちは、はると申します。はい、こんにちは。最近タコライスさんを聞き始めたのですが、聞いていてとても心地よい感じなので、これからも聞き続けようと思っております。ありがとうございます。はい。特に最近の回を聞いてて共感したのが、第56回に少し触れていたレビューについてのお話です。どうも最近のレビューは単なる不満の吐け口になっているようなレビューが多い印象を受けます。コメントではなくレビューなのだから、悪い評価なら悪い評価で、悪い評価なら悪い評価でいいので、できるだけその理由や客観性を損なわないでほしいな、なんてよく思います。まあ、手軽にどんな人でもレビューを書けるようになった今の時代だから仕方ないのかなとは思いますが、読む人間がそういうつまらないレビューは読まないように気を使うしかないのですかね。そんなことを思いながら聞かせていただいております。これからも更新楽しみにしております。ではでは、ということで、はるさん。ありがとうございます。このハルさんという方はですね、私最近聞き始めた、ポッドキャストをやられている方なんですけども、ゲーム系のポッドキャストでですね、音亀という漢字で、音は音楽の音で、亀は、まあ、動物の亀ですね、音亀というポッドキャストをやられてまして、私、ポッドキャストのゲーム系のところのランキングをずーっと見ててですね、音亀さんありましたので聞いてみたんですけども、僕読み娘さんの陽介さんと厚子さんみたいな感じで夫婦でやられてるんですね。音亀さんも、春さんとふもさんっていう、多分ですね、おいくつなのかあまりはっきり覚えてないんですけども、多分30前、20代後半ぐらいかな、なんか若い感じがしますね。ほのぼのとした感じのポッドキャストやられてて、で、まあ、ゲームのお話したり二人で雑談したりみたいな感じで、なかなかですね、のんびり聞けるので、最近ちょっと気に入って聞いておるんですけども、その春さんからお手紙いただけたと。ありがとうございます。で、このレビューの話ですね。でレビュー、私もですね、この間のバイオハザードの、散々ディスったの回がありましたけども、あれ以降やっぱレビューについていろいろ考えるんですけども、この間陽介さんなんかからもね、お便りいただけましたが、レビューってね、難しいですよね。今もう本当、ネットがデフォルトな時代になってですね、昔よりも意見が言いやすくなったっていうのはありますよね。昔はね、手紙とか今匿名希望とかでこう、投書するにしてもですよ。ある程度やっぱ自分のこの責任が生じるわけですよ。手紙とかハガキっていうのを書くっていう、その作業がやっぱ頭の中でまとめながらね、文章にしてそれを投函するっていう作業があったので、やっぱある程度冷静になる部分もあるし、ね、建設的な意見が出やすかったと思うんですが、どうも今はただキーボードでパパパッと打ち込んでですよ、エンター押しちゃえばいいわけですから、 どうしてもね、軽い感じでこう暴言が出やすいと。で、責任感があまりないと、どんどん流れてっちゃいますからね、あのネット上の発言っていうのは。で、だからやっぱりそういう時代だからしょうがないのかもしれませんけども、どうしてもね、やっぱ各個人でレビューっていうからにはレビューですからね、あの英語の辞書を引いてもらえばわかると思うんですけども、お子さんの方もね、普段あの暴言ばっかり吐いてるような方はちょっと一回辞書を引いていただくといいと思います。レビューの語源ね、うん、ちゃんとわかると思いますよ、スペル見ればね。なのでちゃんとやったゲームについて、ここが良かったとか、ここがこうだから悪かったとかっていう感じのがレビューなんであって、難しくてクリアできません、クソゲーですとかね、うん、そういうのはレビューって言わないので、ちゃんとしたレビューはね、私も自分への自戒の意味も込めて、まあレビューを読みたいなと思っております。はい、はるさんありがとうございます。で、このはるさんのやってらっしゃる音亀さんの中をですね、聞いていて気づいたんですけども、このはるさんの音亀はですね、ラジコマさんという、なんていうんですかね、ポッドキャストのコミュニティみたいなものに登録されていて、ポッドキャストの中でですね、お互いのその登録している同士の番組のなんか CM も流されてるんですよ。これを聞いてですね、私もこれはいいと思って、いいものはパクる主義なので、うちでもやりたいと思ったんですね。で、私がそのラジコマに登録するというのはちょっとまたこれは現実的じゃないなと思ったのは、私基本的にゲーム系のポッドキャストしか聞かないんですよ。聞いてるポッドキャストの中を見るとゲーム系がほとんどで、あとサブカルですよね、そのアニメ漫画的なところを話されてる、で一応ゲームも話してるみたいなのを登録してて、あとは映画ですか、映画の話をしてるポッドキャストいくつか登録してるぐらいなので、基本的にやっぱゲームの話をしてるポッドキャストしか聞かないと。で、自分が聞かないねジャンルのものの CM をやっぱ流すっていうのもなんですし、で聞いたことない番組の CM を流すのもなんですし、また逆もね、どうかなというのもありますんで、ラジコマさんに登録するのやめとこうと思い、じゃあちょっと仲良い同士で CM 流しちゃいいんじゃないかなというふうに、パクる方向を変えましてですね、今回からうちの番組でも CM を流すことにしました。で、私が仲良くしているそのゲーマーズポッドキャストさんとかですね、洋介さんの僕読めますとかを聞いた方はわかるかもしれませんが、うちの CM もそちらで流れております。ということで、ちょっとしばらくの間ですね、お試し期間として毎回その CM をね、流していこうと思いますので、今回は、この番組中に何回か CM が流れると思いますけども、聞いていただきたいと。で、もし興味出た方で、まあ、その CM の番組をですね、聞いたことない方いらっしゃったら、そちらにもちょっとアンテナを張っていただきたいなというところで、始めてみました。というわけで、その辺をね、知れたというところもあって、はるさんのお咎めには感謝しておりますので、また聞きたいなと思っております。はい、お便りありがとうございました。というわけで、オープニングはこの辺までにしまして、CM を挟んでですね、今回もチャートですかね、チャートのお話に行きたいと思います。
ゲーマーの皆さん、こんにちは。突然ですが、ゲーム番組って少ないですよね。ゲーム番組に飢えていませんか？だらーっと聞けるもの何かないのってあなたに聞いてほしい。おっさんゲーマーの J ちゃんが一人で無意味にまったりゲームについて語ります。新作ゲームからレトロなゲームまで、個人の趣味に偏った情報をお届けするゲーマーズポッドキャストはかろうじて不定期配信中。
はい、ということで CM を聞いていただきながら、続きをいきたいと思います。今回もですね、ワールドグローバルチャートということで、ビデオゲームチャートさんの方のですね、チャートをご紹介していきたいのですが、今収録時点でまだですね、今週分のグローバルチャートが出てないんですね。なんか日本のチャートが一番出るのが遅いみたいで、そのチャートではアメリカチャートと欧州チャートと日本チャート全部を合計したやつを出してるんですけども、日本のチャートがまだね、最新の出てませんで、その都合で多分サイトがですね、アップされてないもんですから、今回は、アメリカチャートと欧州チャート、この二つをですね、まずご紹介してしまおうかなと。まあ、日本のチャートが出てからのグローバルチャートはまた翌週にでもですね、さらっと行こうかなと思いますので、今回は、10月27日付 ですね、今収録時は11月4日ですけども、約1週間前に出た、アメリカのトップセラーと欧州のトップセラーのチャートのお話をしようと思います。で、基本的にはアメリカのね、チャートをちょっとご紹介しようかなと思います。で、行きましょうか。じゃあ、アメリカの、10月27日付のチャートですね。10位からいきますか。第10位は、Xbox 360版のマッデン NFL13、フットボールのやつですね。アメフトのやつ。これが、37,910本。で、第9位、PS3 で NBA2K13、バスケですね。39,026本。第8位が Xbox 360版のディスオーナーと44,896本。はい。これはトータル41万いきましたね。なかなかのヒット。で、第7位が Xbox 360版の NBA2K13、51,286本。で、第6位、Wii のスカイランダーズジャイアンツ。なんだこれ、スカイランダーズジャイアンツって何ですか？このゲームは私わからない。海外だけで出てる Wii のやつかな。うん。なんだかアクションゲームと書いてありますけども、今週初登場で 57,036本。6位。で、第5位が Wii の Just Dance 4。先週も入ってましたね。66,404本。で、第4位。PS3 でメダルオブオーナーウォーファイター。147,315本。はい、入ってきましたね。メダルオブオーナー最新作。期待してですね、ベータ版とかもやってたんですが、どうもいまいち、評判があまりよろしくないと。批評家連中のメタスコアも100点中50点ぐらいで、ユーザースコアも大体変わらないぐらい。50から60点ぐらいの感じで落ち着いちゃってますね。ただまあそこそこの数は出てると。で、私もちょっと買うつもりだったんですが、今ちょっと、どうしようかなっていう感じになっております。で、第3位、Xbox 360版、フォルツァホライズン。出ましたね。157,592本。で、第2位、落ちました。ポケモンブラック&ホワイトバージョン2。DS ですね。175,096本。まあでもトータル134万本も売れてますからね。もういいんじゃないでしょうか。そして今週、10月27日のアメリカチャートの第1位は Xbox 360版でメダルウォーナーウォーファイター。194,803本ということで、見事メダルウォーナーが1位になったと。まあただ19万本。微妙っちゃ微妙な数字ですね。ね、一応、最近の中では3大 FPS と言ってもいいぐらいのメダルオブオーナーとしてはちょっと弱い気もしますが、まあ、じわじわ売れてくれればかな、いいのかなっていう気もします。はい。でですね、そんなチャートだったわけなんですけども、今回ですね、欧州チャートの方でちょっと面白いのが入ってきてますので、ご紹介しましょうか。欧州のチャートですね、基本的にはそんなに変わらないです。まあ、相変わらず FIFA が、サッカーの FIFA の13ですね。これが360版も PS3 版も売れに売れていて、7位と6位に入ってるんですけども、Xbox 360版が5週目のトータルで283本。売れすぎですね。で、6位に入ってる PS3 版も、5週トータルで266,994本と。両方合わせて、470万本ぐらい。もう完全に500突破はもう余裕でしょうね、これね。すごい勢いですね。で、まあ、メダルオブオーナーとかも2位、3位とかに入ってきてですね、4位にフォルツァ入ったりなんかしてて、まあまあ、順当なやつなんですが、1位にですね、突然、今週赤丸急上昇でボーンと入ってるやつがありまして、なんだかわかりますか？私全く予想外だったんですけど、PC ゲームなんですよ。もう PC ゲームの時点であんまりよくわかってないんですけども、今週発売でいきなり324,507本売れてるんですね。32万本売れるソフト。なんでしょうって思いますよね。日本で32万本今売れたら超ヒットじゃないですか、こんなのね。それがいきなり出てくると。で、このゲームが何かというと、ファーミングシュミレーター2013。ピンとくる人いますかね？海外ゲームサイトとかをよく見てる人ならわかると思うんですけど、ファーミングシュミレーター。シュミレーターってのは、シミュレーションゲームだってのはわかりますよね。ファーミング。農業ですね。 海外ではですね、いろんなゲームがあるんですけども、カニを取るとかね、あとこのシリーズで言うと、このファーミングシミュレーターというのはまさに農業を体験する。つってもあの牧場物語みたいな生優しいもんじゃなくて、本気のやつですね。トラクター的なものをですね、運転してみたりとか、本当に農家をマジでやるっていう、もう本当にね、そのまんま農業を体験させてくれるっていうゲームらしいんですよ。私やったことないんですけど、海外では一定の人気があって、その続編がどんどん出てるなんて話聞きましたが、今初めて実感しました。本当に売れてるんだな、このシリーズと思って。一週目の発売で32万本ですからね。多分この手のゲームはファンが買うので、来週からはランキング落ちると思うんですよね。多分トップス、初速だけだと思うんですけども、あとはもうじわ売れだと思うね。それほど、どうなんですか、100万とかはいかないと思うんですけど、まあ多分今ヨーロッパだけで32万本売れちゃうという。恐ろしいです。これアメリカにはちゃんと入ってんのかな、こいつ。アメリカでも発売されてるんですかね。ファーミングシミュレーター、30位までには入ってないな。ファーミングシミュレーター、アメリカでまだ出てないのかもしれませんね。100位まで入ってないですよね。びっくりしました、ファーミングシミュレーターが、ヨーロッパの1位と。すごいですよ、世の中はいろんなものが売れますね。ファーミングシミュレーターこれどの国で売れてんのかな。 UK では入ってきてないな。ドイツで21万本売れてる。そして、フランスチャート入ってないな。ドイツチャートで1位で21万。ドイツ人好きだな、農業。じゃあ、あとそれ以外の国でじわ売れして、トータルで30いってるってことなのかな。いやいやいや、びっくりですね。本当に。すごいな。ねえ、アメリカチャートのスポーツゲームの、ね、サッカー以外のスポーツゲームの盛り上がりもすごいですけども、欧州、ドイツチャートの1位、ファーミングシミュレーター。世界のチャートもね、たまに皆さん見てみると本当面白いですよ。日本では売れないようなゲームがね、普通に売れまくってたりしますからね。絶対日本でね、ローカライズされないだろうなっていうようなゲームも結構出てますんで、たまにはこう見てみるのをおすすめしたいと思います。はい。というわけで、今週、10月27日付のアメリカチャートと、ヨーロッパチャートをご紹介しました。
ポッドキャスト、タコラジオをお聞きの皆さん、こんにちは、こんばんは。僕と嫁さんと息子とゲームと、というポッドキャストでパーソナリティをしている陽介と申します。僕たちの番組は私陽介とテレビが好きな嫁さん厚子さんと二人で子育てとゲームなる日常風景について記録も兼ねてぼんやりと語ったりしています。ゲームファンで子育てをしている方は共感していただけることも多いかもしれません。興味のある方はカタカナで僕嫁むすで検索よろしくお願いします。
はい、さてタコラジ第59回本編に行きたいと思うんですけども、今回は冒頭にも言いました通り、アラフォー親父のマルチプレイ FPS 入門と39歳のおっさんなりの戦場の歩き方ということで、 FPS ね、これからやってみたいという方に向けて、私がお手伝いできることがあればなというぐらいのレベルのすごく浅い FPS 入門です。FPS 何年もやってると、俺基本的にそこそこできるよっていう方には何の役にも立たないんですけども、本当に初めてとかね、あともう本当最近始めたばっかりで、全然キル数が稼げませんみたいなね、撃たれて死んでばっかりですっていう方のためにお送りしようという、まあ、あまり役に立たない企画なんですけども、じゃあまずですね、まあ、アラフォー世代の FPS 入門ということですけども、まあ、たまには FPS の歴史からちょっと勉強してみようかなということで、私もあまり FPS 歴は長くないというより短いので、実際去年タコラジを始める、ちょっとその半年ぐらい前、まだ多分ね、2年もやってないですよ、FPS なんて。 この39年も無駄に生きてきた中のたった2年ぐらいですから、ほとんどねそれ以外の時間は、それまではほとんど国産のゲームしかやってなかったぐらいのおっさんがいきなりこう洋ゲーだの FPS に目覚めてしまったわけなんで、まあ2年ぐらいのもんなんですけども、ですからその FPS 自体の歴史をねほとんど知らないわけです。そのわけで今回は皆さんとも一緒にですね、 FPS の歴史、あとは三大 FPS、 はてまた FPS ってなんじゃ、あと最初の FPS はみたいな、そんなですね話をちょっと、タコラジではおなじみのウィキペディアさんにですねご登場いただきまして、お話をしていきたいかなと思っております。でですね、 FPS と検索して、まあ、ウィキペディアを見るとですねいくつか出てくるんですけども、今回はファーストパーソンシューターの方の FPS ですね。FPS にもいろいろあってですね、画面のその描画能力の FPS っていうのも、このいわゆるゲームの FPS に大事なところでもあるんですが、今回はそっちではないですね。そのフレームズパーセカンドの方ではなくて、今回はファーストパーソンシューターの方の FPS ということで、 FPS っていうのは何ですかというと、主観視点での、射撃ゲームというのが分かりやすいですかね。主観視点がまず分からない方は、主観視点っていうのは自分の目線に立ったものを主観視点と言いますね。で、客観視点、三人称視点のやつを TPS と。客観視点って何かって、自分の操作しているキャラクターを他の視点から見る。後ろから見たり横から見たり、あとは初代バイオハザードみたいに、固定カメラで見る、あれも客観視点ですね。主観視点ってあくまでもゲーム中のプレイヤー、そのゲームで操作しているキャラクターの目の部分がイコール画面の視界になっているのが FPS というところで、まあそこを確認しまして、で、私もよく知らない FPS の歴史、ウィキペディアを読んでましたらですね、いろんなその、いわゆる FPS ができるまでの歴史も長く書いてあるんですけども、世界的に FPS っていうジャンルが確立された最初のソフトが、1992年の ID ソフトウェア製のウルフェンシュタイン 3D。 懐かしい日々ですね、ウルフェンシュタイン。私もこの名前自体は当時知ってましたけども、なんか海外ではこういうゲームが出始めたよっていうのをね、なんかの記事だかで読んだのかな。ウルフェンシュタインは確か何年か前に新作出てましたよね。確か。記憶がものすごく曖昧ですけども、確か PS3 と箱でウルフェンシュタインなんか出てた気がします。これがとにかく、世界的に FPS っていうジャンルとしての、まあ最初のソフト。まあその、このウィキペディアによるとその最初のソフトもまた別にあるんですけども、一応今回はこれをね、スタートとしておきましょう。ウルフェンシュタイン 3D が1992年。で、その次の年にまたその ID ソフトウェアが発表した Doom。が世界的にヒットしたことで、この FPS っていうジャンルが一気に来たと。1993年なんですね。Doom、最近 Doom 3のリメイクなのかな？確か先週のチャートにも出てましたけども、それが発売されてますので、今 Doom はできるはずですね。で、この辺は全部 PC ゲームの話ですね。ウルフェンシュタイン 3D と Doom、1992年、93年、このあたりで、だいぶ、FPS っていうものが認知されてきたと。で、この時代はまだですね、視点を、今その FPS っていうと左のスティックもしくは、まあ、パソコンで言えば、WA、なんだ ?SD か。で、上下左右キャラクターを動かして右のマウスで視点をこうぐるぐるぐる動かすっていうのが基本ですけども、この当時はまだそれがなかったらしいですね。視点を上下左右に変えられるものがまだなかったと。要は単純にその、高さの概念がまだなかったので、要はマップを歩き回って、敵を目の前に見つけたら撃てば当たるっていう。今だとね、視点が上下あるんで、うまくこうヘッドショットするとか、体だと何発か当てないと死なないとかいろいろありますけども、この当時はまだなかったようですね。で、その 3D のマウスで上下左右に視点を変えられるっていう、初めてのソフトが1993年のデュークヌーケム 3D。このデュークヌーケムさんも、今もまだシリーズ出てますけども、お笑い要素が入った FPS ということで、お笑いはなんだこの FPS の世界が広がったというところで結構大事なソフトらしいですね。そんな時代からあったんですね、デューク・ヌーケムさん。で、今の時代の完全 3D の FPS の元祖になるのが、ここからまた1993からだいぶ時間が経ちまして、1996年、これまた ID ソフトウェアが出したクエイク。 クエイク、これも私はさすがに名前知っておりますね。クエイクが初めてとされると。一応ウルフェンシュタインとドゥームっていうのがあったけども、クエイク、この時点で、まあ今の FPS の元祖的なものができたらしいですね。で、さらに2年経って、1998年、エピックさんが出したアンリアル。今だともうエンジンの名前としてしか残ってないようなあのアンリアルさんですね。それが、発売されたと。これがもうクエイクのエンジンをはるかに超える美しさで大ヒットと。素晴らしいですね。で、AI もだいぶ進化してきたと。で、この辺からだいぶまたいろいろ話が広がってきて、FPS の世界がだいぶ広がって、その年に、バルブさん。名前出てきましたね。やっとバルブさん。98年の末に、ハーフライフ。ね、今でもハーフライフは、ハーフライフ2が出て、追加ストーリーがいっぱい出て、で、ハーフライフ自体はね、レフト4デッドとかいろいろまあ、派生してますけども、ハーフライフ3はいつ出るのかな？私もハーフライフはね、あんまちゃんとやったことないんですけど。で、またこれがアンリアルと違ったアプローチで、成功すると。で、この辺からストーリーがちゃんとしてきたと。FPS において。ストーリー演出での見せる FPS みたいなものが、だいぶ発達してきたと。いろいろあったもんですね。でも、まだなんだかんだ、結構昔からあったんですね、FPS ってのはね。今1900じゃない。今2012年ですから。もうすぐ13年になろうってとこですけども。1993、2年から98年ぐらいの間で大体その FPS の今の基礎が固まってきたということらしい。もう14、5年前ですね。そこからもうあとはひたすらいろんなゲームが出たということですね。その理由から、クエイクとアンリアルとハーフライフ。この3本が現代の FPS の原型となった FPS 3大作品として認知されている。クエイク、アンリアル、ハーフライフ。ルームは入ってないのかな？そうらしいですよ、皆さん。これが FPS の歴史らしいですね。まあ、もっとね、細かいこと知りたい方は、このウィキペディア見ていただくと、ほんと細かく書いてあるので、見るとちょっと面白いですね。で、我々がいわゆる、おっさんゲーマーのよく知っている FPS というと、やっぱりその、家庭用のね、ゲーム機、今までの全部 PC の話でしたから、もちろん家庭用の方で移植されてるものもありますけれども、基本 FPS って言うと PC ゲーマーさんのね、ご用達というか、そういう感じだったんですが、家庭用ゲーム機となると、やっぱり我々の世代で言うと Nintendo 64ですか。ゴールデンアイ007。この辺からですね、FPS っていうものを意識したのは。これはね、私も友達ん家で散々やりましたよ。これは面白かった。画面分割してね。で、その続編的なパーフェクトダークと。この辺がそれなりのヒットを日本でもしたと。で、この辺でだいぶ日本にもその FPS、いわゆるコンシューマーゲームの世界にも、そのファーストパーションシューターっていうゲームシステムがあるんだというのが認知され始めたと。で、その PC ゲームメインの世界だった FPS が、コンシューマー、家庭用ゲーム機の世界で爆発的に大ヒットしたのが、どうも初代 Xbox での Halo らしいと。ヘイローの1ですね。これが、Xbox 本体とローンチで、本体同時発売で、キラータイトルと。で、全世界500万本以上の売り上げと。だから家庭用ゲームの、FPS としては一応ヘイロー、まあゴールデンアイもありますが、ヘイローが爆発的にこの FPS っていうそのユーザー層を広げたということらしい。こんな感じの、FPS の歴史ということでしたけども、まあすごいさっくりですけどね。ですので我々が今よくやっているコールオブデューティーだの、バトルフィールドなんていうのはまだ全然出てこない話なんですが、まあね、その後、いろいろ今となってまた FPS 三大作品でだいぶ変わってきてると思いますけどね。当時はまあ、クエイク、アンリアル、ハーフライフがいわゆる御三家みたいな。ね、そういう感じなんですかね。で、現在、の家庭用の FPS と言うと、まあ、いろんなの出てますけども、まあ、一番有名なのは多分、コールオブデューティシリーズですかね。今だと。で、あと、バトルフィールドシリーズ。で、さっきも出てきた、ヘイローのシリーズ。で、メダルオブオーナーシリーズだの、あとはなんだ、オペレーションフラッシュポイントとか、いろいろ、まあ、ね、ブラザーインアームズとかありますが、まあ、コールオブデューティブラックプー、じゃねえ、コールオブデューティとバトルフィールドと、まあ、ヘイローと、メダルオブオーナー。まあそんなもんですか。メダルオブオーナーちょっと最近元気ないから、まあ、 コールオブデューティーとバトルフィールドとヘイロー。このぐらいが、今のコンシューマーでの3大 FPS なのかな？そんな感じがします。で、今回は、まあ、私、おっさんゲーマーなりの FPS のやり方ということでご紹介するんですけども、私、この中でやったことあるのが、ちゃんとやったことあるのが、コールオブデューティーシリーズとバトルフィールドシリーズがメインなので、今回は、その2つのシリーズをメインにちょっとお話しします。そこをご理解ください。はい。で、今から、おっさんゲーマーが FPS を始めようと思った時に、何を買いますかというところが多分一番の問題になってくると思うんですけども、この11月、2012年11月にですね、いくつか発売されます。また大抵この秋の時期っていうのはなぜか FPS がよく出てくるんですが、去年もコールオブデューティーとバトルフィールドがぶつかってきましたし、で、今年もまたぶつかるわけなんですけども、今年はですね、何が出るか、Halo 4。ですね、先ほども言いました初代 Xbox での大ヒットした Halo のシリーズそのまま続いてきて今回は開発が変わったけれどもすごく評判いいですね Halo 4、海外でももうかなりの予約が入っているとそしてメダルオブオーナーの新作のウォーファイターこれも海外では出てますね先ほども言った通りに、評価が微妙とでもまあそこそこ売れてましたねで、あと多分、世間一般的に一番これ売れるであろうというのが、コールオブデューティーのブラックオプス2ですね。2年前に発売されたブラックオプスの続編。ブラックオプス1の方はベトナム戦争の時のストーリーがメインでしたが、今回はなんか未来になっちゃいましたね。一気にすっ飛ばしてね。うん。その辺がちょっと気になるところではあります。その3本が、まあ、FPS11 月のメインかな。忘れてるのなんかないかな。大丈夫かな。ですね。なので、その辺のところを話を考慮しつつ、やっぱり何を買えばいいのかっていう話になりますけども、まあ、FPS 初心者といってもいろんなレベルがあると。まずは、完全な初心者の方。さっきも説明したその FPS、主観視点とかね、いろいろありますけども、まず FPS ってなんだっていうぐらいのレベルの方も、まあ、世の中にはいらっしゃると。まあ、そう、私だって、ね、2年前の時点では、FPS 視点っていうのが全く分かってなくてですね、いきなりもうなんか、右往左往した記憶がありますけども、この、もう、本当に初めてっていう方は、まず、このね、主観視点っていうのがね、肝なんですね。これに慣れられるかどうかっていうのがね、すごく重要なので、まずは視点に慣れていこう、というところで、そういうレベルの方、いきなり、FPS、本気のやつに飛び込むよりも、まずは視点になれる意味で、ちょっと別のゲームをご紹介しておこうかなと。で、そのレベルの方でも、RPG 系を普段やってる。あとアクション系のゲームが多い。とかいろいろあると思うんですけども、RPG 系好きな方だったら、やっぱりちょっと、フォールアウト3あたりをですね、やっていただいて、視点のね、動きに慣れていただこうかなと。FPS ってやっぱりその左の親指で、自分のキャラクターの移動を、右の親指を使って視点を移動するっていうところで、普通のゲームだったらね、左のスティックで右をこう押したら、キャラクターが右に向くと思うんですけど、FPS って右に向かないじゃないですか。右にスライドするんですよね。右に平行移動するので、右を向きたかったら右のスティックで右を向かないと、右向けないと。この辺のですね、基本的なところからまず理解するのに、RPG 系のフォールアウト3、ね、ニューベガスってのもありますが、まあ、フォールアウト3、まあ、安いですし、おすすめしたいと。で、アクション寄りなのが好きな方であれば、最近、まあ、私もよくやってますが、ボーダーランズシリーズ。これもまあ、RPG 要素ありますので、視点になれるにはすごくいいんじゃないかと。導入としてはね。まあ、今だと、やっぱりボーダーランズの方がいいですかね。プレイしてる人も多いでしょうし、日本版の2が出たばっかりだしね。いきなり2高いからっていう方は1の方のですね、安い方買っても全然問題ないと思います。1も全然楽しいのでね。で、視点にまず慣れる。そして自分がその画面酔いをするかどうかっていうところをまず判断していただきたいんですよ。ですね、この FPS やるにあたって一番の問題が、画面に酔うか酔わないかっていうのがやっぱりこれ、人の体質によってですね、だいぶあるので、画面酔いはほんと辛いらしいのでね、世界がグワングワン回っちゃってほんと吐いちゃったりするらしいので、この画面のグワングワンするのについてこれるかどうかっていうところを判断する意味でも、 うん、ホールアウト3とか、ボーダーランズとか、ちょっと一旦試していただくといいかなと思ってます。あとは、ま、各種ゲームの体験版をね、一回やってみるとかってのもいいですけども。そんな感じで、まず本当完全な初心者の方、いきなりコールオブデューティーとか突っ込むと、嫌になっちゃったりするかもしれませんので、まずワンクッションね、置いてみるっていうのが大事かなと思ってます。そして、で、もうちょっと、ある程度ゲーム慣れしてますよと。私普段、いろんなゲームやってるし、その FPS 視点っていうのも、まあ、なんとなくわかると。で、ゲーム酔いも多分しない。あと、普段FPS じゃないけど、まあ、サードパーソンのシューティング、まあ、ギアーズだとかね。あと、最近のバイオみたいな、ああいうのとか、まあ、ある程度やってるから、まあ、FPS もちょっとやってみたいんだよねっていう方には、やっぱりまあ、コールオブデューティーとかバトルフィールドをお勧めしたいというところなんですけども、ここでですね、やっぱおっさんゲーマーの大いなる壁となる反射神経っていう問題が出てくるんですけど、学生さんとかね、若い方、まあ、20代前半、まあ20代までの方だったら大抵まあ反射神経はそこそこ優れていると思いますし、動体視力もね、あるんでいいんですけども、これがですね、まあ、アラフォーなおっさんになってきますと、もうまずね、目がきついですよね。目がね、画面全部を見切れないっていうんですかね。遠くにいる敵を視認できないっていうんですかね。それはモニターの問題じゃなくてね。画面上には描画されてるんだけど、自分で認識できてないっていうことがよくあるので、その辺のね、やっぱり反射神経ちょっと自信がないなと。で、いきなりオンラインでこう、いろんな人と対戦するのはちょっと尻込みするので、まず練習したいよという方。ということは、キャンペーンモードっていうのがありますので、ストーリーのやつですね。一人で、そのゲームのプレイヤーとなって、ストーリーを進めて、周り、コンピューターのキャラクターがね、いろいろこうやってくれるみたいな。その辺のストーリーモードをまずやりたいなという方に、おすすめしていきたいというなると、やっぱり、コールオブデューティーのモダンウォーフェアシリーズですかね。これはストーリーが非常に評判が高くて、演出もバッチリですし、本当に、プレイする映画みたいな感じがありますので、コールオブデューティーのモダンウォーフェアシリーズ。で、コールオブデューティーシリーズもいっぱい出てて、全く初めての人が見ると、どれが最新作なのか、さっぱりわからないと思うんですよ。コールオブデューティーモダンウォーフェア3って書いてあるやつと、コールオブデューティー4って書いてあるやつと、コールオブデューティー3って書いてあるやつがあって、3と4だけど、どれが一番新しいんだよみたいなのありますけども、コールオブデューティーっていうのは一応ナンバリングで1、2、3、4って来てて、その4のところからコールオブデューティーモダンウォーフェアっていう別シリーズというかね、別ブランドみたいな感じになったので、そのコールオブデューティーモダンウォーフェアの1、2、3があって。で、今回もコールオブデューティーのブラックオプスってやつの1、2と来るわけなんで、一応コールオブデューティーシリーズのモダンウォーフェアやりたい方はコールオブデューティーモダンウォーフェアっていう1を買っていただいて、そこから1、2、3とやるとストーリーが全部繋がると。で、コールオブデューティーブラックオプスの方をやりたいなって方は、コールオブデューティーブラックオプスの1ですね。無印、コールオブデューティーブラックオプスを買って、今度出る2をやれば、ストーリーがちゃんと繋がるというところなんで、ストーリーをまず楽しみたいという方は、コールオブデューティーのモダンウォーフェアですかね。今だと2000円もしないでしょうね。多分中古とかでね。下手したら1000円ぐらいで買えるかもしれませんので、おすすめです。ね。まだね、オンラインも生きてるはずなので、コールオブデューティーモダンオフェアのね、オンラインはすごい評価が高かったので、そこでまあオンライン出ていっても全然問題ないと思います。あと、個人的にですね、ストーリーモードのやつの FPS でおすすめしたいのがですね、私個人的に一番好きなのは、バトルフィールドシリーズのバッドカンパニーっていうまた別ブランドがありましてですね、バトルフィールドバッドカンパニーシリーズっていうのがあるんですよ。バトルフィールドっていうのは、キャンペーンモードがですね、つまらないことで有名なんですけども、バトルフィールド3なんかもキャンペーンモードがまあつまらなくて、あんなもんなくていいっていうぐらいのレベルだったんですけども、バトルフィールドバッドカンパニーシリーズはですね、これがキャンペーンモードの評価が非常に高くて、バッドカンパニーっていうのは4人チームの傭兵部隊みたいなイメージですかね、ちょっとジョーク言い合ったりするようなキャラクターがちゃんと立った4人がいて、その4人がこうバカを言い合いながらなんだかだんだん大きな話に巻き込まれてってドンパチするっていうストーリーがですね、非常に面白かったので、バトルフィールドシリーズもおすすめ。そのバッドカンパニーも1と2が出てます。で、これも2つとももうだいぶ前のソフトなんで、お安いですから。多分中古で1なんか何百円とかで買えると思うんですよね。バトルフィールドバッドカンパニー。結構 BFBC なんて書いてありますけども、それがね、私個人的にはモダンオフェアよりもおすすめ、 してもいいかなっていう気がします。モダンウォーフェアの方はかなりシリアスですね。で、複数の主人公が出てきて、いわゆる海外ドラマによくあるタイプ。いろんな視点でのストーリーを見ていって、最終的にこう、大筋のでっかいストーリーが完結していくってタイプですけども、バッドカンパニーの方は本当にね、ちっちゃいレベルのストーリーがだんだん話がでかくなっていくっていう。本当コメディ映画的なノリ。なので、その、まあ、シリアス寄りが好きか、コメディ寄りが好きかで選んでいただいてもいいと思います。そんなわけで、その反射神経まず自信がないっていう方は、キャンペーンモードのあるゲーム、キャンペーンモードの出来がいいゲームを選んでいただきたいというところですかね。万が一そのオンラインに向いてなくてもね、キャンペーンモードやるだけでも楽しめますから。あと、もう本気で FPS をちょっと始めたいと。もういきなりオンラインでガシガシやりたいんだぜっていう方に、まず今おすすめするんであれば、まあ、コールオブデューティーかバトルフィールドになっちゃうんですけどね。私の場合は。で、コールオブデューティーの、ブラックオプス2が、11月の22日に出るという都合もありますので、コールオブデューティーブラックオプスをやっておくのもありじゃないかなと。もう2年前のソフトですが、これのオンライン、私個人的に結構出来がいいなと思ってるので、コールオブデューティーのブラックオプス、安いですし、これちょっとおすすめしたい。でも最近うちの仲間うちでやってる率が高いのはコールオブデューティーのモダンオフェア3のオンラインなんですけども、まあ、このどっちやってもね、いいかなと思いますけども、ストーリーのことを考えると、コールオブデューティブラックオプスの方がおすすめしやすいかなって気がしますね。モダンオフェア3の方は、まあ3とついてるぐらいですから、ストーリーが本当にね、2の直後から始まってますんで、キャンペーンモードだけやるとよくわからないっていうことがあるかもしれませんので、まあオンラインだけやるならいいんですけどね。うん。その辺のコールオブデューティのブラックオプスの1とモダンオフェア3、この2つはまあどっちもおすすめ。できます。まあ、どっちかというとブラックオプスかな。まだ全然プレイヤーいますので。で、あともう一個、バトルフィールド3ですね。個人的にはね、オンライン一番好きならバトルフィールド3なんですが、今やっぱり、コールオブデューティ発売直前ということもあって、コールオブデューティがね、盛り上がってますんで、まあそちらでもいいかなと。まあ、バトルフィールドとコールオブデューティのオンラインの大きな違いは、バトルフィールドの方は、個人でできることがいっぱいあるっていうことですかね。職業がいっぱいあるんですよね。要は、RPG でいうとこの戦士だったり、僧侶だったりみたいな感じで。本当にやれることがいっぱいあって、回復をメインにやる人とかね。制圧する人とか、あとはスナイプする人とかっていうのが結構細かく分かれてて、それぞれにやることがあって、敵を殺さなくても、よく、よし、初心者だとやっぱり敵を殺さないとですね、レベルアップしていかないわけですよ、FPS ってのは。敵を倒してポイントを得ることで、その自分のできることが増えたりだとか、銃の種類が増えたりってのはよくあるんですけども、その敵を殺さなくても、なんかアシストしていくだけでもポイントがどんどんどんどん入ってくるのは、バトルフィールドの方が多いかなと。うん、あと、比較的のんびりしてる、バトルフィールドの方が。フィールドが広いので、戦場がね。コールオブデューティはね、戦場がね、結構狭いんですよ。なので、一歩歩いてすぐ死ぬみたいなことを結構繰り返すことがあるので、寝入りやすいんですけども、最初のうち。うん。それがあまりないですかね。ただまあ、広い草原をテクテク歩いてて遠くから突然スナイパーにバシッて撃たれたりすることはありますけども、まあこの辺は好き好きだと思いますので、まあ、個人的には、バトルフィールド3もおすすめかなというところですが、今世界的な流れでいくとやっぱり11月末のね、ブラックオプス2があるので、コールオブデューティシリーズの方が盛り上がっている感じがします。はい。ですので、まあ今から始めるっていう方でしたら、総合的に見てもやっぱりバトルフィールドじゃない。コールオブデューティのブラックオプスおすすめですかね。ゾンビモードってのもついてますし、個人的には大好きなシリーズです。はい。で、まあ FPS の歴史をまあ振り返りつつ、で今、初めてやるなら何を買えばいいかっていうところをちょっと把握しつつ、じゃあ実際オンラインデビューしましょうというところになってくるわけなんですけども、ここからですよね。本当一番辛いところは。で、オンラインにデビューするにあたってですね、私なりにこの節則というのを考えてみました。まずその1。死ぬことは悪くないと。これをもう心に叩き込んでいただきたい。死ぬことを気にしちゃいけません。死んで覚えるゲームですね。死ぬことは悪くない。二つ目、地元民になれ。何のこっちゃと思うかもしれませんけども、地元民ってね、マップをね、完全に理解しようと。 お客さんみたいな感じでですね、初めての土地って、本当にうろうろしちゃうじゃないですか。リアルな話でも。初めて行った街って本当何がどこにあるのかわからないし、大体の方向もわかんなくなっちゃうこと多いですよね。目印が把握できてないから。でも自分のよく行く街だと、なんとなく歩いても、あれはあっちの方にあるなとか、こっち行けば多分行けるよみたいなのって勘が働くじゃないですか。そのぐらいのレベルになるまでマップを理解しようっていう意味で、地元民になれっていうことを二つ目に挙げたい。で、三つ目、弾は当たらないものと思え。FPS なんで、シューティングなんで、銃を構えてですね、引き金を引けば弾は当たると思うかもしれませんけども、当たらないです。基本的に。だから当たらないにはいろいろ理由があるんですけども、最初のうちはとにかく当たらないです。なので、遠くに敵を見つけたからって、撃っちゃダメです。なんでかって言ったら、撃つと、レーダーにですね、自分の位置が分かっちゃう。要はその銃声でバレる場合もあるし、弾が飛んだ軌道がね、他の人に見えて、それで大体の位置を把握されるっていうのもありますし、それだけでも上手い人は殺しに来ますからね。なので、むやみやたらに撃つイコール自分が死ぬ可能性が増えるっていうところで、弾は当たらないと思っていただきたい。じゃあどうしろって話かもしれませんが、それはまた後でお話ししますね。で、その鉄則3つ、死ぬことは悪くない、地元民になれ、弾は当たらないものと思え、という、ここをまずですね、把握していただいた上で、じゃあどうしましょうかということなんですけども、まあ、死ぬことは悪くないっていうところからいくと、本当に FPS ってのは死にます。よく死にます。なんでしょう、どんなに上手い人でも、例えば敵をですね、20人、30人倒せるような人でも、まあ、10回ぐらいは死ぬ。うん。死ぬことが1回もないなんていう人は、まず、本当よっぽど運が良くないと、まずない。なんでかって言ったら FPS ってのはどうしても自分の正面しか見えないゲームなんで視界がですね3方向あるんですよ。右と左と後ろ。そんな状況でですよ、敵の気配を感じ取るっていうのはなかなか難しいものなので、まあ、上級者になるとですねいいヘッドホンをつけて 3D の音響で聞いて敵の足音とかを把握するらしいんですけども、まあそんなねそこまでガチにならなくてもっていうレベルの我々としてはまあ、死んで当然と。うん。だって見えないし分かんないんだもんっていうことで言い訳としていいと思います。なので、死にすぎちゃったので、ちょっと周りのプレイヤーに悪いから俺抜けようとかっていうことは一切思わなくていいですね。まあ、あまりにも死にすぎてですね、蹴られるなんてことがあるかもしれませんが、そのマップから追い出されるなんていう。それはもうそういうマップだったんだと。そういう人たちしかいないんだと。あ、心の狭い人たちしかいないんだなと思ってそこは去っていけばいいです。また別のマップがいくらでも、人がいますから。何十万人ってやってますからね。プレイヤーは世界中に。で、まあ、死ぬことは悪くないと。で、二つ目の地元民になれで、まあ、マップを理解しようということなんですけども、マップはね、最初は本当覚えられないんですよ。まあ、いろんなマップがそのレゾロのゲームにあって、まあ、目印になるような大きな建物が建ってるやつとか、あとはでっかいこう、ガソリンタンクがあるとかね。なんかわかりやすい目印が、まあ、ヘリが墜落して起こってるとかですね。そういうのがあるゲームがあれば、あまり変化がわからないような、本当に街中のね、建物がいっぱいあるようなところとか、そういうマップだとね、本当に北がわからないというかね、要は自分の進んでいる方向が敵のいる方なのかさえもわからないぐらいのこともありますので、じゃあどうやってマップを覚えようかと言いますと、やっぱりお勧めしたいのは、その前回第1回の時も言いましたけども、ゲームモードをですね、ちょっと選んでいただきたいと、最初のうちは。で、そのゲームモードなんですけれども、いろんなゲームによってですね、いろいろあるんですが、基本的なのが、多分チームデスマッチ、チームごとの団体戦ですね。これが一番多分メジャーだと思うんですよ、どのゲームでも。どういうのかっていうと、要は赤組、白組に分かれて、例えば4対4とか6対6とか8対6とかいろいろありますけども、8対8とかね、ありますけども、単純に団体戦と。とにかく敵をいっぱい倒したチームの勝ち。これが多分一番メジャー。あとよくあるのは全員敵っていうね。周り全員敵ですよっていう。殺し合いみたいな。バトルロワイヤル的なね。殺し合いを始めていただきますみたいなやつ。とかもあるんですが、その二つは絶対やっちゃダメです。初心者の方。私の理論でいくとね。チームデスマッチとその全員的なフリーフォーオールみたいな。コールオブデューティーというところのやつですけども、この二つはね、絶対やっちゃダメ。初心者の方。 フリーフォールなんて周り全員敵だから、誰でもいいから倒しゃいいんだろうと思うかもしれませんけども、まあそれは合ってるんですけど、マップを覚えるっていう点で言うと、チームデスマッチとフリーフォールは、まあ、私は向いてないと思うんですよ。なんでかっていうと、まあ死ぬことが多いので、最初のうちは。死ぬとね、そのマップの、多分仲間が多い地域に復活する。うん、チームデスマッチなんかだと。あとは、フリーフォールなんかだと完全にランダムで復活するんですよ。復活するポイントがいくつかあって。となるとですね、今まで自分がいた場所から全然違う場所に飛ばされる可能性があるんですよ。そうすると、完全迷子になる可能性があるんですね。で、やっぱり地形を知ってる知らないで、生き死にのだいぶこれ可能性が変わってきまして、単純に考えてほしいんですけど、子供の頃に鬼ごっこをした時にですよ、自分の家の周りで鬼ごっことかかくれんぼするのと、全く初めての友達の家の後を遊びに行って、そこでやるのとでは絶対自分の家の近くの方がやりやすいと思うんですよね。なんでかってよく知ってるから。うん。それと同じで、全く初めてのね、場所にポンポンポンポンこう復活させられると、全然ね、地形が覚えられないんですよ。なので、私よく言ってますけども、いろんなゲームにですね、オブジェクトゲーとよく言われる、目的が、設定されているゲームモードって大抵あるんですよ。バトルフィールド3なんかだともう本当にオブジェクト系と言われる、まあ、典型なんですけども、ラッシュっていうモードだと、敵と、攻撃側と、守備側に分かれて、目的地を攻めていくっていう。目的地がいくつか設定されてね、そこを制圧するっていう感じなんで、まあ、進行方向は一歩方向なんでね、分かりやすい。あと、コンクエストっていうモードは旗取りなんで、マップ上に3つぐらいこの地点があって、その旗のそばにいることで、その旗をね、キープする。それによって点数が変わるっていう。その辺の要は、目的地が設定されているタイプのゲームモードを選んだ方がいいと思います。なんでかっていうと、目的地が決まっていると、敵も味方も進行方向が大体決まってくるんですよね。チームデスマッチとかフリーフォールだとみんながバラバラに動くので、どこから撃たれるかっていうのが全然わからない上に、後ろや横から殺される可能性がすごく高い。でも、コンクエストとか、あとは、コールオブデューティーで言うと、ドミネーションっていうモードになりますけども、では目的のその場所を抑えるっていうようなことになると、敵も味方もやっぱそこを目指すわけですよ、基本的には。なので、進行方向が大体分かってると、そこに至る道のりの、ここではやっぱ敵に合うだろうな、みたいな。心構えができやすい。あと、死んで復活した時に、その旗に行く道をね、何回か、多分同じ道を何回か通るので、覚えやすいんですね。あともっと覚えやすいのが、コールオブデューティーにある、キャプチャーザフラッグっていう旗取りのやつなんですけど、それは要は赤組と白組に分かれて、赤組、白組それぞれの一番奥に旗が立ってるんですよ。お互いの。その旗を取って自分のところに戻ってくるってやつなんですけど、これね、一番マップを覚えやすいですね。なんでかって言ったら、やっぱり、敵の一番奥まで行って、もう一回帰ってくるっていう作業をするので、何回も何回も、自然と。だからね、ルートをだんだん自分なりに見つけていけるので、マップの繋がりが分かってくるっていう。うん。で、その、コンクエスト的なドミネーションと、キャプチャーザフラッグ。キャプチャーザフラッグなんかね、やってる人があんまり多くないので、まあ、ドミネーションでもいいんですけども、そういうね、目的地の決まっているゲームモードを選ぶと、本当にマップを覚えやすい。で、マップをある程度覚えて、全部のマップ、例えば何回かやって、なんとなく分かってきたぞと。そうなったら、まあ、チームデスマッチだよね。フリーフォールも何でもいいんですけども、そういう方に行ったらいいかなと思います。うん。ですから、最初はやっぱり初心者の皆様は、私も含めて、目的地が決まっているゲーム、うん、を選ぶ。コールオブデューティーだったら、ドミネーション。あとはキャプターザフラッグ、みたいなやつとか、まあ、バトルフィールドだったら、まあ、ラッシュでも、コンクエストでもいいんですけど、まあ、ラッシュの方がさらに分かりやすいですかね。敵が、こう、正面から攻めてくるっていうイメージがあるので、うん。いきなり後ろを取られるとかね、横から撃たれるってことが少ない、視覚的少ない、ゲームモードかなと思います。はい。そんなわけなので、まあ、ある程度自分でですね、このゲームをやろうというのが決まったところで、ゲームモードの選び方っていうのはすごく大事かなと思いますよと。うん。ですので、そのマップを覚えることで地元民になってですね、なんですかね、地元の強さをちょっと発揮していただきたいと思います。あと、弾は当たらないものと思えと言いましたけども、 まあね、最初のうちは本当当たらないんですよ。なんでなかったって、それは単純にですね、FPS のゲームだと基本的に、まあ、左のスティックで前後左右に移動して、右のスティックで視点を移動して、で、さらに、左の、まあ、ゲームの機種によって違います。左のトリガーでこう、銃を構えて、照準を覗き込んで、さらに右のトリガーで撃つっていう、まあ、その、4つの作業を全部いっぺんにやらなきゃいけないっていうことがあるので、単純に敵と出会った時にですね、まあ、反応が遅ければそれは打ち負けるんですね。あと、焦って、よく初心者にやりがちなのは、とりあえず銃を撃ってしまうっていうこと。敵を見つけた瞬間に、とりあえず銃を撃とうと思って、撃ち始めるので、あの、照準が全然まだ定まってないうちに撃ち始めたんで、もう敵にバレて、反撃されて死ぬ。俺の方が先に撃っているのになんで死ぬんだっていうのは大抵これですよね。よくあることです。あと、ひたすら引き金をもう引きまくってるので、ずーっと弾がバーッと出っ放しで、弾切れになっちゃったところを撃たれるとかね。うん、この辺は指切りとかいろいろあるんですけども、その辺はまた次回かな。うん、なので、敵を見つけたからといってむやみに撃たない。もちろんその、角を曲がって敵がいたとかだったら、まあ撃てばいいんですけども、この辺のテクニックもね、あると思うので、また次回ちょっとお話ししようと思いますけども、とにかく遠くに敵を見つけて、たとえその敵がですよ、後ろ、背中を向けてて、ノロノロ歩いてっても、自分に自信がないうちは、ある程度近づいてから撃つ。ね。いきなりそこで撃って、当たる場合もありますけども、それはある程度その、照準を除くエイミングっていうね、作業が慣れてきてからじゃないと、ただただ、弾をばらまいてですよ。周りの敵に自分の位置を教えて、で、自分に敵が向かってくるっていう、ただそれだけのことなので、要はあの、ゾンビだらけの街の中で一人で大騒ぎしてるみたいなもんですから、ね、そんな危険なことしちゃダメです。なので、弾は当たらないので、敵を見つけたからといって、むやみに撃っちゃいけない。うん。ある程度自分がこの当てられるなっていう距離を自分で把握するっていうのはやっぱ大事かもしれません。まあそうは言ってもね、多分最初のうちは撃ちまくると思います。うん。まあそれでもいいんですよ。当たる場合もありますから、偶然ヘッドショットがパチッとね。うん。だからまあ、絶対撃つなとは言いませんけども、撃つイコール、敵に自分の位置を知らせてるんだよっていうことも覚えておかないとダメですよっていうお話ですかね。うん。まあ、こんなの上級者の方とか経験者の方はそんな知ってるよって話ですけど、今回あくまでも完全初心者とか、あと私みたいなもうほんとおっさんでどうしようもなく反射神経が鈍い人のための、お話ですので、その辺はご理解いただきたいかなと思います。で、このオンラインゲームをやる上で、私一番大事だなと思ってるのが、ボイスチャットとかスカイプですね。これがないと、一番面白い部分が伝わらないっていうので、ここ一番大事かもしれません。そのテクニック死ぬことは悪くないとかね、マップを覚えろとか、その弾が当たらないんだよとかって、そんなことよりも、話しながらやるっていうのは、すごく大事かもしれません。上級者になると話しながらやるなんてのはちょっと他の音が聞こえなくなるから、ね、邪魔だっていう人もいますが、あくまで初心者目線でいくと、ほんとボイスチャットとかスカイプっていうのは大事です。私も仲間とやるときは絶対スカイプを繋げますので、なんでかっていうと、FPS ってほんと慣れるまでの作業が苦痛だと思うんですよね。戦場に出て、一人も倒せずに30回ぐらい殺されるみたいなのを、延々続けるとかね。あと一人やった倒したとか思っても、それ以外全部死ぬみたいなね。例えば3キルで30ですとかね。そういうの普通にありますから、最初のうちって。その苦痛な時期をですよ。ひたすらに耐えて、だんだんだんだん自分が上手くなっていくのが FPS なので、その区間がね、ほんと長いんですよ、結構。人によってまたこれ差はありますけども、私なんかも最初のうちはほんとね、辛かったんですよ。でも、そこでやっぱこう、助けてくれるのが、スカイプとかで、こう、友達と話しながらやるっていう作業。一人だと心折れちゃうんですけど、友達と話しながらだと、うまくいかないなとか言いながらも、まあちょっと気晴らしの、ね、関係ない話しながらやったりだとか、あと敵が強すぎて腹立つわとかね、もう文句言いながらでも、なんかこう喋るとね、少しこう、ストレス発散になるんですよ。一人でこう、何にもこう、友達もいない状態で黙々とやってるとね、あんな鬱になりますから、FPS なんて、おすすめしません、本当に。一人でやってていいのはキャンペーンモードぐらいですから。オンラインで、ね、一人で黙々とやるのは本当ね、 ただでさえ昼間ですよ。仕事だとか。あとはまあ家帰ってきてもまあ家族とね、いろいろこう話したりしてですよ。少なからずまあいろいろ疲れてるわけですよ。それで唯一のですね、貴重なこの数時間をですね、割いてゲームするわけですから、おっさんゲーマーとか社会人のゲーマーの方は。そこであえてストレスを溜める必要はございませんので、友達と仲良くワイワイとやろうと。で、その、まあ、そうは言ってもなかなか友達なんてできねえよっていう方もいるかもしれませんが、それであればね、前回もお話ししましたが、うちらのそのおっさんゲーマーズっていうのをやってますので、まあほぼ毎晩のようにみんな集まってますから、ツイッターのおっさんゲーマーズの方をフォローしていただいてですね、一声かけていただければ、私も夜大抵オンラインのゲームやるときは今からやりますよとか書き込みますので、そこにね、反応してくれればそこで、スカイプの ID 交換したりなんかしながら一緒にやれますから、ぜひぜひ、やりましょう。全く初めての方でも全然ね、いいですから。で、その全く初めての方におすすめしたいゲームが、さっきおすすめしたコールオブデューティのブラックオプスっていうのがありましたけども、これにね、トレーニングモードっていう素晴らしいシステムがあるわけなんですよ。これ一応オンラインで繋がないとできないんですけども、オンラインでありながら一人でできるオンラインゲームみたいな。疑似オンラインゲームなんですかね。要はそのオンラインと同じマップで、コンピューターの敵と、あとコンピューターの味方を設定したりとかしてですね、対戦ができるんですよ。なので、ここでは、いわゆるオンライン対戦の疑似的なものを体験しておくっていうことができるので、トレーニングでね、ある程度上手くなると、対人戦も上手くなるっていうのは実証されてますので。というのも、うちの、オンライン仲間のですね、一人の奥様がですね、そのブラックオプスのトレーニングをひたすらやってたらしいんですね。そしたらですね、今普通に対戦やってても私しょっちゅう負けますんでね。本当に、すごくね、強いんですよ。トレーニングバカにできないので、コールオブデューティブラックオプスのトレーニングモード、これ一応オンラインに繋ぐことが必要なんですけども、おすすめです。今ちょっとですね、PS3 のブラックオプスとか、あと一部、コールオブデューティを扱ってるアクティビジョンっていう会社なんですけども、そこのサーバーがですね、この間のアメリカの、なんでサンディでしたっけ、台風。あれのせいでなんかサーバーがいくつかね、吹っ飛んだらしいんですね。ダメージを受けたらしくて。で、今、部分的に復活してきてるんですけども、まだまだね、ちょっと不安定なんですよ。ブラックオプスとかもできたりできなかったりするし、あと、モダンオフェアなんかも、なんか繋がり具合が悪かったりするので、ちょっとまあ注意は必要ですけれども、まあ、すぐ回復すると思うので、ぜひやっていただきたいかなと。思います。はい。なので、ちょっと今、サーバーの具合に関しては、ちょっと保証はできないのですけれども、まあ、ブラックオプスのトレーニング、おすすめですよ、ということですね。ちなみに言っとくと、今、私がメインでやってるのは PS3 の方なので、PS3 の、コールオブデューティのブラックオプス、PS3 のコールオブデューティモダンオフェア3、PS3 のバトルフィールド3と、いうところで、今、箱の方ではですね、FPS はやってないんですね。箱でやってるのは今、ボーダーランズ2とか、あっちなんで。本当はね、オンラインゲーム箱の方が、すごいスムーズでいいんですけども、周りのね、人数的にどうしても PS3 が多いということで、そちらに合わせてやってますので、まあ、PS3 メインでやってる方はぜひ、ご一緒しましょう、というところですかね。あと、まあ、ボイスチャットしながらやってていいのは、まあわからないことすぐ聞けるっていうのとね、あとルールがわからないとかテクニックがわからないとか、どうやったらいいんだとかってもすぐ聞けるし、あと慣れてる人にね、ついていくだけでもだいぶ違うんですよね。その人に本当後ろをぴったりついていく。その人がどういう動きをしてるのかっていうのを真似してみる。これね、レースゲームと同じだと思うんですけど、ただ同じ通路を歩くのも上手い人と、私みたいな下手っぴだとやっぱね、動くね、位置が違うんですよね、ラインが。ライン取りはレースゲームのアウトインアウトじゃないですけども、その角の曲がり方とかね、昨日もツイッターのフォロワーさんに一つ教えてもらったんですけども、やっぱりね、角曲がる時のその出会い頭に対処する方法とかね、そういうのの意識の仕方がやっぱ違うので、動きをね、ぴったりトレースするだけでもだいぶ違うんじゃないかなと思いますので、ぜひやってみたいという方、おっさんゲーマーズの方にですね、参加していただければなと思ってます。はい。そんなわけでですね、前半はここまでということにしておきたいと思います。次回の配信で、サイジンさんですね、たまに来てくれてますけども、私にとっては一応 FPS の先生ですので、サイジンさん。 酔っ払っててよく何言ってるかわからないことも多いんですけども、まあ、FPS に関してはですね、私より全然上手ですんで、サイヤ人さんに、FPS のテクニック的なところね、実践のテクニック的なところを、次回は、お聞きしようという企画になってますので、後編の方もですね、ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。で、その後編に合わせて、ちょっとお便りを募集したいかなと。皆さんの FPS のですね、いろんな体験とか、あと自分なりの立ち回りの工夫とかね、あとこういうところがうまくいかないのでどうしたらいいんでしょうかね、サイヤ人さんに聞こうみたいなコーナーもやりますので、まあお便りちょっとですね、送っていただければ嬉しいかなと思います。一応収録はですね、多分11月、何日になるのかな、今度の週末を予定してますので、多分、11月、今4日でしょ、今度の土日がいつだ、土日が10、11ですから、そうですね、11月の9日の金曜日ぐらいを目安に、メール送っていただけるとありがたいです。サイヤ人さんに聞きたい、FPS のテクニック的なところ、あとは自分なりの立ち回りの仕方とかね、そういったところ、FPS に関わるちょっとお話をメールしていただけたらなと思います。11月7日金曜日ぐらいまでにお願いしたいと思います。はい。というわけで、今回の、アラフォー親父のマルチプレイ FPS 入門と39歳おっさんなりの戦場の歩き方ということで前半をお送りいたしました。次回後半は、さっきも言ったようにサイヤ人さんをお招きして、まあお便り紹介したりとか、サイヤ人さんの実際のテクニックですね。あの人はね、戦場でポンポンポンポン飛び跳ねてますから、その辺のね、やり方とかもいろいろ聞いてみようかなと思いますので、ご期待ください。はい、ちょっと喋りすぎましてですね、疲れてしまったんですけれども、昨日の夜もですね、コールオブデューティモダンオフェア3をですね、何時、10時半ぐらいから2時ぐらいまでずっとやってたんですかね。要は奥さんが早めに寝ちゃったもんで、ここを幸いとばかりに、ずーっとやってましたけども、その間ずーっとスカイプで喋ってるもんですから、まあ3時間とか4時間とか喋りっぱなしなわけですよね。で、その間、まあ、酒も飲みつつやってるもんですが、まあ、喉が痛くなっちゃいましてですね。で、また今ここで、こう、タコラジで一人で、こう、絶え間なく喋るもんですが、相当疲れちゃいましたんで、もうね、終わりにしたいんですけれども、一つだけですね、ちょっと最近気になった話がありましてね、この間偶然テレビ、あんま私、地上波のテレビ見ないんですけども、嫁がテレビつけてまして、それを見てましたら、テレビ東京でやってる、やりすぎ工事、だっけ、やりすぎ都市伝説ってたまにスペシャルで今やってますけども、それやってましてね、その中で、お笑い芸人のキリンって言いますね。あれの川島さん、ゲーム好きということで、一応まあゲーム好き芸人っていうんですかね、自家長の方みたいな、モンハン芸人みたいな感じで、キリンの川島さんもよくゲーム好き芸人として出てますけども、その方がですね、アメリカ政府が絡んでいる、オンラインゲームっていうのがあって、で、それによってこう戦争に対するですね、恐怖心をなくしてですよ、その戦争とゲームがこう一体化するような感じのプロジェクトがあるんだみたいなことをですね、ちょっとね、ちょっと誤解を招くような感じで紹介してたんですね。テレビなんで、編集のせいっていうのもあるんですけど、テレビなんて実際に喋ったことがそのまま放送されるわけじゃないですからね。編集でこううまいことカットしたり順番入れ替えるだけでだいぶ印象変わったりするので。まあ、キリンの川島さんが実際どういう意味でそれを言ったのか、実際はフォローのコメントがあったのかよくわからないんですが、テレビ的に多分美味しいところだけ抜き取ったっていう感じがするんですが、まさに FPS のゲーム、要は戦争ゲームが、要はリアルな戦場を体験させて、要は人によろしくない。FPS ゲームは害だみたいな。そういう感じに持っていくような紹介をされてたんですよ。で、まあ、案の定、そのゲストのね、まあ、よくろくにゲームを知らないようなですね、アホな、なんか、顔がやたら日焼けした歌舞伎のおっさんとかがですね、いや、こんなの、ゲームってのは楽しみのためにやるんだから、戦争は楽しみじゃないんだから、ね、こんなん良くないみたいなこと言ってましたけども、アホかと思いましたけどもね、まあ、インベーダーの時代から敵を倒すのがゲームだと。思ってましたけども、あの番組ちょっとよろしくなかったですね。多分ゲーム好きの方だったら見ててあれ?と思ったかもしれませんけども、完全に ゲームは悪いものっていうね、そういうことを報道するとやっぱテレビ的にキャッチーなんでしょうね、見てる側もね、ああいうのすぐ信じちゃうんでしょうけども、ちょっとねがっかりしましたね。特にそのゲーム好き芸人っていう感じでね、メディアに出てる川島さんがそういう紹介の仕方をしてたっていうのは残念だった。あと、なんていうんだっけ、板倉さん、よくサバゲーなんかも大好きで、特に FPS とか大好きなはずの板倉さんもそれに乗っかった感じのコメントをしてましたんで、実際ね、どういう障害の仕方をしてたかはわからないです。本当は多分フォローするようなコメントも入ってたと思いますね。ただ、編集で多分その辺はカットされてると思うんで、完全になんかそういう FPS、人を殺すみたいなのはゲーム感覚でできるよ、みたいなのを、ちょっとね、センセーショナルに取り上げちゃった感じに見えちゃいましたけども、やっぱりまだまだゲームってのはね、そういうもんなのかなと思っちゃいました。で、そっからちょっとね、感じたんですけど、やっぱり、その中ではね、本当アメリカではあれが小学生でも誰でもできるみたいな感じの紹介をしてましたけども、実際ね、まあ確かにできちゃう部分もあるんですけれども、実際日本よりもアメリカの方はゲームの規制とかね、販売方法に関してはしっかりしてますから、そんなことは本当、まあ稀なんじゃないかとは思ってるんですけども、そこからちょっとね、日本でのゲームの規制だとか販売方法だとかっていうことに関してもちょっと気になってしまったんで、この辺もね、近いうちにお話したいかなと思ってますんで、やっぱね、規制は必要だと思うんですよ、個人的には。規制はあっていいと思うんです。だってやっぱりね、小学生とか、その、まだ脳がしっかりね、成熟してないうちから人を殺すことをゲームとはいえですよ。ゲームっていう認識はしてるでしょうけども、やるっていうのはあんまりやっぱ良くないかなと思うんですよ。特にそのグロい表現のあるやつね、四肢欠損とかヘッドショットで頭バーンになるとかね、それこそゾンビみたいなものでも首吹っ飛ばすとかっていうのはあんまりよろしくないなと思ってるので、その辺はね、私も自分の子供ができたらやっぱある程度の年齢まではね、ちょっとそこは抑えていきたい感じはあるんですよ。で、多分若い方が聞くと、だってあんたたちだってそういうの若い頃にあったらやりたかったでしょって思うかもしれませんけども、まあ実際そうだと思うんですね。私が例えば小学生ぐらいの頃にそういう今みたいな FPS があったら絶対やってみたいって思っただろうし、ね、ヘッドショットして頭吹っ飛ばして気持ちいいと思っただろうけれども、我々の世代は幸いにもゲームの進化とともに成長してきたので、子供の頃にはそういうのはなかったんですよね。ゲームは昔はドットでしたんで。だから、ゲーム、いかにもゲームっていう認識をしながら自分が成長していって、自分が大人になるにつれてだんだんリアルに近いゲームができるようになってきたっていうところで、ここはね、今の人たちよりも幸せだったなと思います。今の二十歳ぐらいの人たちよりもね。今の人たちは結構もう子供の頃からすでにもう PS2 が最初に始めたゲームですとかっていう人も多いでしょうし、それこそ PS3 だの Xbox 360からゲームを始めましたみたいな人もいっぱいいるでしょうから、で、いきなりそういうリアルな世界から入ってきちゃった人に比べれば、そういう認識の面ではね、我々おっさんゲーマーの方が幸せかなと思う部分もあるんですよ。これちょっと難しい話になりますんで、また別の回を取ってですね、そのゲームの規制だとか、販売方法のお話はしたいかなと思っております。はい。というわけで、もう長くなりまして、声もだんだんガサガサになってきましたので、タコラジ第59回は、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで聞いていただいて、ありがとうございました。